皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では生涯学習の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です。就活は終わりの準備ではなく、これからの人生をもっと自由に楽しむための、生きるための準備。そんな就活に欠かせないのが遺言です。地元藤沢の行政書士が実例を交えながら、分かりやすく楽しく解説します。ご自身の備えのために、大事なご家族のために、初歩から一緒に学びましょう。講師は藤沢市を拠点に、相続、遺言、後見などの就活支援を専門に行う行政書士ユニット、チームリタの雪松優子さん、秋元美里さん、町田大光さんです。今週は第2回、誰と何を分ける？相続のルールを知ろうをお送りします。
地元藤沢の行政書士グループチームリタがあなたの未来を整えるお手伝い。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日講師担当は第1回に引き続き雪松が務めます。
2回目の放送ですね。今日も政党役は私、町田が担当します。
司会と解説は秋元です。よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。雪松さん、タイトルの発表をお願いします。
はい、第2回タイトルは、誰と何を分ける？相続のルールを知ろうです。第1回では私の経験をもとに、人が亡くなると何をいつするのかということを時系列に沿ってご紹介してまいりました。第2回は相続の手続きを具体的に掘り下げてお話ししていこうと思います。
今日も学びになりそうですね。
早速講義に入っていきましょう。
はい、第2回のテキストの図をご覧ください。この図は相続手続きの一般的な流れを表した図です。
一番上にある相続開始ってありますけど、これはいつのことを指しているのですか？
はい、民法882条で相続は死亡によって開始すると定めています。人が亡くなる、すなわち相続が開始するということになります。また民法898条で、相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属すると定めています。相続が開始すると遺産分割がまとまるまで、相続財産は相続人の共有ということになるのです。ですので、相続人間で話し合いがまとまらなかったり、そもそも連絡がつかない方がいたりすると、そのまま共有状態が続いてしまうということになってしまいます。
なるほど。つまり亡くなった瞬間にストップウォッチがスタートして、話し合いが終わるまでは全員のもの、共有になってしまうということですね。
町田さん、とても分かりやすい表現ですね。
第1回から何回か聞く言葉ですが、そもそも相続人って誰のことを指すんですか？
テキストの第2章の図を見ながらお聞きください。相続人とは、亡くなった人、これは非相続人と言います。非相続人の財産を法律上相続できる人のことです。相続人の範囲は民法で決まっています。配偶者は常に相続人です。この配偶者は、法 法律婚の配偶者に限られます。
法律婚の配偶者のみが相続人ということは、事実婚や同性婚のパートナーは相続人ではありません。そのような方に残したいとお考えの方は、遺言書が有効になってきます。
次に第一順位としては、子どもが相続人になります。子どもは実子だけでなく、養子縁組した子や胎児も含みます。もし子どもが先に死亡している場合は、孫も相続人になります。
死亡した時に戸籍を調査すると、家族の知らない子どもがいたなんて話も聞きます。相続人を漏れなく探すという意味において、非相続人のお生まれからお亡くなりまでの戸籍の調査が必要になってきます。
第二順位としては、父母、祖父母などの直系存続となります。第一順位の子どもがいない場合、相続人になります。そして第二順位の父母、祖父母などの直系存続もいない場合に、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、甥、姪が相続人になります。
第一順位の子ども、第二順位の父母、祖父母など直系存続もすでにいらっしゃらない非相続人は、兄弟姉妹の調査をするために父母の出生から戸籍を調査する必要があります。このように相続の手続きの際に、まずは戸籍を調査することで相続人を確定し、誰とを明確にしていきます。
次に行うのは、テキスト第3章にあります財産調査です。非相続人の財産を漏れなく調べる必要があります。まずは不動産です。私の場合は自宅の土地建物が父の名義でした。他には不動産を所有していなかったので、不動産は以上です。
雪松さんのように不動産の状況を把握しているっていう場合はいいんですけども、どこにどういう不動産を持っているかわからない、そういう場合はどう調べればいいんですか？
実は2026年の2月2日から新しく所有不動産記録証明制度が始まりました。これは名義人が全国に持つ不動産を一括で一覧化して証明書として取得できる制度なんです。
法務局がこの人が全国に持っている不動産はこれですよと一発でリストにしてくれる、始まったばかりの画期的な制度なんです。これまでは土地の存在に気がつかず、名義変更をし忘れてしまうということも少なくありませんでした。それを防ぐために国が作ってくれたとてもありがたい仕組みなんです。
これによって相続人が不動産を把握しやすくなりますし、登記申請の負担が軽減されて登記漏れ防止に役立ちますね。
始まったばかりの画期的な制度ですね。でも未登記の建物なんかはどうなるんですか？
そうですね、未登記の建物は注意が必要です。この制度で表示されるのは登記されている不動産のみになります。また相続登記がされていない古い名義のままの土地も同様です。ですので、そのような不動産がありそうな場合は、今まで通りの不動産調査が必要です。まずは自宅にある手がかりを探します。手がかりというと、毎年4月5月に届く固定資産税の納税通知書、課税明細書、登記済証、いわゆる権利証や登記識別情報通知書、不動産購入時の売買契約書、重要事項説明書を探します。そして非相続人が住んだことのある自治体に名寄せ帳を請求してみます。さらに構図で地盤を確認して現地調査を行うというステップで調べることができます。
結構大変ですね。しかも不動産は自宅の土地と建物だけなんて思ってたら、家の前の市道の登記を忘れていた、そんな話はよく聞く話です。不動産に関して、まず所有不動産記録証明制度を利用した上、必要なら従来の調査をすると漏れがなくなりますね。
そうですね、せっかくの便利な制度ですから、ぜひ利用しましょう。次に金融資産です。父の場合は私が金融資産をすべて把握してたので、探す手間はありませんでした。
離れて暮らしている場合なんかは、どこの金融機関に口座があるかなんて全く把握してない家族も多いでしょうからね。
現状では金融資産は不動産のように一括で 取引を漏れなく調べる方法はありませんから、まずはご自宅で取引の手がかりを探すことが必要になります。通帳など物が出てこないけれど取引がありそうな場合は、近所の心当たりのある金融機関に個別に紹介していくことも考えられますね。
ここで最新情報をお知らせします。2026年の4月8日の日経新聞の朝刊一面に、銀行や証券など大手金融機関7行が今年の秋に新会社を設立して、顧客の相続手続きを一括で対応できるようにするとの記事が出ていました。2028年の秋にサービス提供を目指しているとのことです。この制度が実現すれば、提携金融機関内では相続手続きが共通になり、書類提出も1回で済み、隠れ口座も紹介が可能になるとのことです。将来的には他の金融機関にも広がって、金融機関の一括検索も可能になるかもしれませんが、まだ先になりそうですね。現時点では一つずつ確認するしかありません。
さて雪松さん、
はい、
テキストに紙芝居が載っています。ここでぜひ紹介してください。いきますよ。あとは皆が何とかしてくれる、まるで宝探しのようです。
主人公は祭壇の前で涙ぐむ恵子さん。実家で一人暮らしをされていたお兄様がある日突然亡くなりました。子供のいないお兄さんの財産を相続することになったのは、妹の恵子さんとすでに亡くなっているお姉さんの子である甥っ子2人、合わせて3人です。遺言はありませんでした。3人でお兄さんの財産を把握するため実家へ出向くことになりました。甥っ子たちは現役世代、週末を利用しての作業になります。さほど大きくはない一軒家なので、すぐに終わるだろうと安易に考えていましたが、それがまあ大変なこと。預金通帳や土地の権利書などの大事な書類が見つかりません。整理棚やタンスの引き出しは全部見たしな。あ、通帳見つけた。2階の書斎で甥が叫びました。しかしその他のものはなかなか見つかりません。どうしよう、暗くなってきたし、明日は仕事で早いし、続きは来週にしようか。初日の作業を終了することにしました。翌週、屋根裏にも物がいろいろあったから探してみよう。埃いっぱいの屋根裏から捜索開始です。しかし見つかったのは写真や本、書類の山。写真を見返しながら思い出に浸ってしまいました。この日も財産の手がかりとなるものは見つかりませんでした。翌週も成果が出ず、みんなほとほと疲れ果ててしまいました。探し始めてから4週目。そうだ、おじさん台所の床下から何か出し入れしていたような。あ、そういえば、見てみよう。床下収納の蓋を開けると、そこには段ボール箱がありました。箱の中から通帳や土地の権利書、保険証券や株券などが出てきました。探し始めてから1ヶ月、ずいぶん時間が経ちましたが、ようやく大事なものを見つけ出すことができました。3人はまるで宝探しをしているようでした。残されたご家族の方たちは、亡くなった方の遺品を整理し、財産の把握をしなければなりません。もしもそれらが整理されないままだとしたら、一体どこに、どうしたらいいの、誰に聞けばいいの、ゆっくり悲しむ暇なんてありません。転ばぬ先の杖と言います。恵子さんは、甥っ子さんたちとのこの苦労をきっかけに、自分の相続の際には、恵子さんの子供たちには、こんな苦労はさせたくないと思い、財産の状況、所在を書面にまとめました。それと同時に、遺言を残すことにしました。あとはみんなが何とかしてくれる、まるで宝探しのよう。おしまい。
面白い紙芝居ありがとうございました。
実はこれ、私が関わった方の実話をもとに作ったお話なんです。私も恵子さんの宝探しのお話を聞いて、万一に備えて財産をリスト化して家族に分かるようにまとめています。
やはり就活ノートを活用してどこの金融機関と取引があるかとか、通帳など重要な書類はどこにしまってるかなどをまとめておいてもらえると残された人は助かりますよね。
はい、通帳を見つけることができればまだ取引があったことがわかりますが、通帳がない金融機関の取引も今急速に増えてますよね。あとはいわゆるデジタル資産といわれるオンライン上の取引も今はとても多くなっています。
それと証券会社の取引なんかはオンラインでやっていますし、そしてなんとかペイみたいな電子マネーも利用していますよね。
そうですよね。スマートフォンやパソコン上でアプリなどが確認できれば取引が判明するかと思いますが、そもそもスマートフォンやパソコンの暗証番号がわからないと開くこともできません。取引自体を見つけられない可能性もあります。デジタル資産こそ取引内容を書面に書き記すというアナログでの管理が必要だと思います。
私もそんなに多くないですけども、デジタル資産を取引内容が分かるようにまとめておこうと思います。
金融機関の取引を確認できたら、それぞれの金融機関に死亡の通知を行って相続手続きに必要な書類を取り寄せます。死亡の通知を行うと口座は凍結されます。残高証明書が必要な場合には同じタイミングで発行を依頼します。不動産と金融資産以外には非相続人名義の車やバイクがあれば、こちらも相続財産となります。その他にも高価な貴金属や美術品、ゴルフ会員券なども財産になります。また注意したいのは、相続財産にはプラスだけでなくマイナスの財産、債務も含まれます。
そうですよね。亡くなった方が誰も知らない借金をしているかどうかなんてどうやって調べればいいんですか？
やはりまずはご自宅の郵便物を確認することでしょうね。負債の多くは郵便物で発見できるかと思います。銀行やカード会社からの請求書、あとは税務署や市役所からの督促状、あとは家賃や管理会社からの請求書、クレジットカード会社の利用明細、消費者金融からの通知、そういうものを確認していきましょう。
家賃や公共料金、入院費の未払いなどは把握できそうですね。クレジットカードの利用状況や消費者金融とかは把握が難しそうです。
クレジットカードの利用状況や消費者金融、銀行ローンなどが心配な場合には、信用情報照会を利用することができます。信用情報照会で個人の債務や連帯保証、損害賠償などまでは調べることができません。すべてのマイナス資産の把握ができるわけではないのでご注意ください。調査を行って亡くなった方が隠していた多額の借金を発見した場合には、相続放棄を検討することもできます。
ここで相続放棄という言葉が登場しました。少し解説しますね。テキストの表をご覧ください。相続が開始された場合、相続人は表の3つのうちから対応を選ぶことができます。1つ目が、亡くなった方の権利や借金などの義務をすべて受け継ぐ単純承認。2つ目が、権利や義務を一切受け継がない相続放棄。3つ目が、相続によって得た財産の限度で非相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認になります。相続放棄と限定承認はどちらも家庭裁判所に申述し、原則3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄は他の相続人の同意なく単独でできるのに対して、限定承認は相続人全員で共同で行うことが必要です。
ここまでは誰と何を分けるかのいわば準備段階です。相続人を確定し、財産の調査を行って、やっとどう分けるかの話し合いへ進むことができます。
ここまででも随分と労力を要しましたよね。
準備が整ったら、あとは相続人同士でどのように分けるかの話し合いを行います。テキスト第4章に進みます。話し合いの内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書に基づいて各種相続手続き、 名義変更手続きを行っていきます。
相続人同士の話し合いがまとまらないような場合はどうなってしまうんですか？
その時は家庭裁判所で調停の手続きを行うことになります。
財産がたくさんある人が揉めるんでしょうね。
町田さん、必ずしもそうとは限らないんですよ。財産が多い人の方がある程度対策をしているということもあるかもしれません。例えば分けることができる金融資産は少ないけれど、自宅の土地と建物に価値がある場合だと、どう分けるか話し合いがまとまらずに調停に進むご家族もいます。大きな資産はご自宅のみという方は多いのではないでしょうか。
不動産のお話は第5回にも詳しくご紹介しますね。
結局は財産が少なくても関係が悪ければ調停に進むし、財産が多くても関係が良ければ調停にはならないということになりますね。
相続の時のやるべき手続きとその流れを大まかに聞くことができ、とても勉強になりました。これらをやらなければいけないって思いますと、本当に大変でちょっと憂鬱になります。
そうですよね。だからこそ特に一人暮らしの方は、どこに何を保管しているかや金融機関の取引状況などを就活ノートを利用してまとめておくことはとても意味があることなんですね。またやはり有効なのが遺言なんです。相続の手続きの際にまずは遺言があるか否かを確認したかと思いますが、遺言があると相続の手続きがぐっと楽になるんです。
第2回の講座は以上になります。次回第3回から第6回までの4回にわたって、この講座のメインテーマである遺言についてお話をしていきたいと思います。第3回もお楽しみに。
チームリターでした。
藤沢市生涯学習放送通信講座、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です。全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、誰と何を分ける、相続のルールを知ろうをお送りしました。次回は第3回、なくて困った、あってよかった、遺言の驚くべき力をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効ですをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月10日土曜日午前10時から正午まで。場所は 藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名。応募締め切りは9月24日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため様々な取り組みを行っています。障害学習事業の放送通信講座ではレディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとしてさまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで市民の学習活動を推進し豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど様々なサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。